インカーク、スラース、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラース、ジョンドー。このラジオは、お肉と空言う団員、インカーク、または名前を、人気作家、ジョンドーが、やってるやつです。はい、本日151日目でございます。151、ね、いごい、人恋。はい。というわけでね、今日も、昨日の続きから、BGM ね、RBB 流しながら、行きますよ。ねえ、ポルさんの、ポルチョーさんのコーナーの曲がね、RBB の、この前の、やつを使ってるんで、ポルさんが出る回になるとね、本当に昨日とかね、RBB から RBB に変わるんでね、ポルさんで変わった感っていうのがね、全くない感じにね、なってしまうんですけども、まあ多分、今日のこれでまあ、この動画全部使い切ると思うんでね、そしたらまた、いつものやつに戻すか、別のやつ探すかね、やってきますけども。というわけでね、まあ、撮影終わりました。今日ね、昨日言った通りね、前半部分の撮影ね、前半4ページだったかな、そのぐらいの撮影したんですけどもね、まあね、スミタの部屋がね、本当にもう、環境が悪い、あれは。ひどい。もうね、まあ、半地下ね。半分埋まってるんですけども、最大で、まあ、1、2、3、4、7人ぐらいの人間が中にいたのかな。それでまあ、人間が7人いるとね、台本がね、湿ってくるんですよ。熱気で、湿度で。人がいるだけでも、だから、半地下なんで、つまり発散しないんですね、湿度が。発散しないくせに、半地下だからどんどん溜まっていくんで、本当にね、もう、最終的に台本濡れてましたからね。湿気量を通り越して。それぐらいもうね、ひどい環境だったんですけども。だからね、去年ね、うどんとカメラの時は、これほどなんかこんなにね、湿度のことで、まあ夏だったんで暑かったんで、照明も結構がっつり組んでね、うどんとカメラをやったんで、暑さはね、それはもうとんでもなかったですけども、湿度でここまで、湿度がやべえなっていう印象はなかったので、去年は。だから、今年湿度に関してはね、夏より冬の方が、あの部屋やばいんじゃないかって思いますけども。本当にね、だからもう、暖かければね、まあ多少、カラッとしてくるもんですよ。ね、まあ、夏だけど。ね、本当にね、冬、これからね、冬になりますけどもね、てかもう本当寒いですね、本当に今。最近。だから一昨日の撮影行くときは、朝電車乗っててね、窓際に立ってたらちょっと暑いぐらいやったんですけども、今日は本当に寒かった。今リアルタイムで寒い。そんで。風呂が寒い、そんで。なのでね、本当に、まあ寒さはね、まあどうでもいいですよ、それは。で、そのね、撮影終わったんですけどもね、まあ27日のゲスト外旅行者さんの方の待ち合い映画祭でね、の中でまあ上演されて、まあその後ね、12月のね、冬の大映画祭、かっこ仮の方で公開されますね。日付というかね、日程ね、あ、日程は決まってるか、時間もまあおいおい決定して、11月1日が予約開始なんで、多分その頃には決まってるもんと思います。ね。なんでね、まあ、興味のある方はね、ホームページチェックしていただければなと。他のね、他の団員たちの活動もホームページに載ってますんでね、ぜひね、 そちらの方をね、チェックしていただければなと思います。でね、まあ、ずっと撮影してたんですけどもね、一箇所ね、僕に、異様に長いセリフがあって、しかも、長くて、覚えにくくて、しかも、スラーっと言わなきゃいけないセリフが二箇所あって、だからもう、最初はね、それそこ全部ワンカットで行くつもりだったらしいですけど、さすがにそれは、あれだったので、まあ、割りましたけども、ね、ね、いや本当にね、まあ、家の中のシーンは基本ハンディで、三脚で、固定せずに撮ったんですけども、だからその、統一感を出すために、固定するシーンでもまあ、手で持ってやるんですけども、その、ね、アップで、三人ぐらいの人間が一つのフレームに収まる、カットとかの場合は、本当にちょっとずれると、やっぱりアップにしてるんで、ちょっとずれただけでも大きくずれるんですね。で、スミッタがもうしつこいのなんのって、テイク11ぐらいまで行って、ね、タスクさんも、石田さんもね、もういいだろう。もういいだろうと、もう、伊沢村さんも言ってましたけども、本当にね、人数分ムーディーブルースがいるなと思いました。撮影には、本当に。言いましたもん、ムーディーブルース呼んでこいって。本当にね。まあ、でもね、まあ、巻いて、ね、予定より、2時間ぐらいかな、早く巻いて、撮影自体は終わりましてね。だから、今、住田はね、多分今編集してます。まあ、27ですからね、公開が。なんでね、まあね、編集頑張ってもらいたいですけども、ね、今回のあれはね、まあ、短編、町屋映画祭の、パワーってタイトルで短編をやるっていう、そのイベント、そのまあ、映画祭の中のミニイベントみたいなものに、まあ、出品する用のパワーという作品なんですけども、短い中に、なんていうか、住田のエッセンスみたいなものが本当に凝縮されてて、だから今日撮影した前半の、まあ、ドンパチと言いますかね。ツイッターに、石田さんが血のりでベッドになってる写真とかね、上がってるのを見た方もいるかもしれませんけども、まあ、ああいう感じのシーンが前半にありまして、まあ、後半は、ね、ラブストーリーですよ。ね、ウドカメとか、アバウターガールに代表されるようなね、住田の、ああいう、やつ。あれが、まあ、ね。だから、短いんですけど、結構、意外、なんてね、なんていうかね、短いんだけど、いっぱい物が入ってるんで、なんか、ぎっしりしてるというか、なんかね、なんて言うんだろう。いや、もちろん、まだ完成してないんでね、わかんないですけども、完成したら意外と、スラーっとなってるのかもしれないですけども、本見て、実際撮影した限りは、結構まあ、盛りだくさんというか、まあ、疲れるというか、なんかね、ちょっと脳の回転が追いつかないというかね、なんか、そういう、住田のエッセンス的なものがね、凝縮されてるものになってると、僕は感じましたね。なのでね、ね、まあ、町屋映画祭の方はね、本当に、オールナイトの映画のイベントのワンコーナーなんでね、あれですけども、12月の方はね、いろんな映画、ね、2272プロジェクトのゲスト会旅行者のね、コラボで映画祭やりますんで、ね、そちらでね、ウドカメと、今回のパワーと、そして、アバウターガールね、この3本がね、上演されるわけでございますよ。なのでね、ぜひね、そちらの方もね、見に行っていただければなと思います。そして何よりね、12月、皆さん12月のね、冬のお肉マーケット、お肉もございます。ね、サークル募集まだまだ受け付けております。のでね、本当にね、 ODS をね、こう盛り上げていこうというね。皆さんの手でね、盛り上げていきましょうというね、そういうね。だから、肉始まって史上ね、こういうことをするっていうのはね、なかったわけですから。まあ、普通のダンスカンパニーはね、自分たちの二次創作イベントを開催はしませんからね。まあ、そういう意味では類を見ないやつですけども。だから、その、まあ、ファン感謝祭的なね、そういうことをやるっていうのは、なかったので、本当に、何が起こるかですよ。本当に。だからね、本当にもう、そちらも楽しみですし、来年は、ありがとうございます。ヒップホップ侍 VS レゲエ侍。まあね、何分ね、昔の作品ですしね、台本も映像も残ってませんからね。映像は残ってるのかな？わかんないですけども。なんでね、多分、結構変わると思いますね。まあ、同じことやったってね、しょうがないじゃんみたいな感じですし、まあね、まあ、みんな覚えてないっていうのもありますから、まあ前、見に来てくださった方でも、また新しいね、ブランニュー、ヒップホップ侍 VS レゲエ侍がね、皆さんの前に広がると思います。なのでね、まあ、これからもね、この冬ね、ODS、よろしくお願いしますという、わけで、陰閣でございました。はい。ジョン・ドーでございます。ねえ。ね。まあね、何も進んでませんよね、そりゃ。まあ今日はね、一日中撮影してましたからね、そりゃ何も手つけてませんけども。ねえ。遊戯王ヒートの方でね、まあ、バトルシティが始まりまして、前回ね、大会の採点方式といいますか、ルールみたいなものが出てますけどもね、僕の、まあ、デュエル部もね、バトルシティ編はあるぞというかな、バトルシティ編があるぞという話はね、ずっとしてて、まあ、それはあるんですけども、ね、まあ、デュエル部のね、これがなんか他のやつとちょっと違うところは、このバトルシティはね、闘神の男、あいつが、まあ、起こすものなんですよ。だから完全に、100、闘神を復活させるための儀式なので、だからつまりこれに参加して、する、つまりたくさんデュエリストをこう、釣って、それで強いデュエリストがたくさんニード町に集まって、それで、ドンパスデュエルをする、それで闘気を集めるという、そういう性、もうね、トーマたちも、それはもう花から承知で乗り込むわけで、これはね、レッツ&ゴー、ミニ四駆の、あれの、破壊パーツが流行り出して、で、大神主催のレースに、レッツたちが出場して、で、博士がね、君たちにこんなレースはしてほしくないと言って、違うんだ、博士と。俺たちは真っ当なレースで、あいつらのレースをぶっ飛ばしに来たんだっていう、そういうシーンがあるんですけど、僕はね、これが、まあ気に入ってまして、まあ、ある意味、まあそのエッセンスをね、まあその、向こうがね、そういう、デュエルでそういうね、闘神を復活させようって企んでるんだったら、私は真っ向勝負で、もう、罠とは分かっていてもね、突っ込んでやるぜ、みたいな、そういうわけでね、行くんですけども、まあそのね、バトルシティといえばね、まあ、遊戯王原作で言いますと、まあ、パズルカードですね。パズルカード、7枚だったかな。それを集めるという話。で、まあ、似たようなものでは、王国編のスターチップ10個集めるというのがありますけども、結局一緒ですよね。やってることは。だからその物語の構造として、たくさんデュエリストがいて、その中で、その、あるものをかけて、デュエルをして、あるものを、指定された数だけ集めるっていう話ってのは、まあ、同じじゃないですか。で、それだと、まあ、あんまり面白くないなっていう。まあ、スターチップ、パズルカード、あと何があるっていう、そういう、まあ、話になってきて、そうなるとね、あんまりそれをそのまま使うっていうのも面白くないので、まあね、 このね、このバトルシティの、まあ、一番大きな特徴としては、禁止カードが1枚だけ使えるっていうのがあるんですね。で、大会参加者の募集っていうのが、投資の男がね、無差別に、特殊なカードをばらまくんですよ。で、そのカードはもう空に飛び散って、で、強い闘気を持ったデュエリストのもとに、カードが自分からこう、やってくると。で、そのカードからソリッドビジョンが現れて、まあ、何月何日どこどこで集まれみたいな。で、そこでまあ、ルールの説明がなされるみたいな、そういう。だからまあ、結局は、たくさんデュエリストをニート帳に集めてデュエルをするっていうことだけが、刀身の男の目的ですから、まあ、刀身の男、刀身の男ってね、ずっと言ってますけどもね、ちゃんとね、名前あるキャラで、ね、一応まあ、伏線も張ってないこともないです。まあ、多分刀身の男の正体はね、この後、トーマと姉貴のデュエルがあって、その次に、もう一本デュエルがあって、その次で明かされると思うんですけども、まあ、一応は伏線は張ってますけど、多分、あいつだったのか、みたいな風にはならないと思います。まあね、それはまあ、置いといて。だから、禁止カードっていうのは、つまり、使い道が多くある、非常に使える強いカード、ゆえに、陶器がたくさん集まる。だから封印される、禁止にされるっていう、設定が、語られましたけども、デュエル部の作中で。ってことは、つまり、そういうカードを、デュエルで使うっていうことは、よりたくさんの陶器が出るということで、まあ、その陶器を集めるのが目的である、まあ、刀身の男からすれば、まあ、そういうルールを設定するのはね、まあ、当然ではあると。で、まあ、集められたデュエルたちも、その場で聞かされるんですね。とりあえずまあ、指定された日に集まって、この、明日の夜明けとともに、この大会は始まると。この大会では禁止カードを1枚だけ使っていいよ、みたいな、そういうことがその場で出されて、もう、マジかーみたいな、うおーみたいな盛り上がる。で、まあ、一箇所にデュエリストを集めてそういう説明をするっていうのを、計算と言いますか、つまりバーってこう盛り上がるわけで、デュエリストたちが。だからまあ、そうなってしまえばまあ、止められない。この大会は、そういう投資の男が悪いことを企んでるからやめるんだ、みたいな口での説得が、聞かなくなる。そういう熱狂状態を作り出すために、まあそういう演出をね、投資の男がするんですけども。で、まあこういうルールにしたのはなぜかっていうと、まあ僕が、任天堂 DS で遊戯王やってるから、任天堂 DS の遊戯王に、そういう禁止カードを1枚だけ使っていいレギュレーションが入ってるから、ですよね。だからデッキに名前がついてるのも、まあそこから来てるんですけども、それでだからではさっきの話に戻りますと、何を集めるんだっていうことで。で、遊戯王ヒートの場合は、まあ勝利時の自分のライフポイントから、まあ、ポイントが得られるみたいなね。だからまあだからまあ、実際ヒートの作中でそういうことがあるかわかりませんけども、ライフゲイン。だからなるべくライフを保って勝とうとするデュエリストが現れるかもしれない。だからつまりこれも通常のデュエルに別のルールを、別のレイヤーを重ねる作業でして、これも。つまり今、普通のデュエルをして、ただデュエルに勝利すればいいんじゃなくて、なるべく、デュエリストたちは、なるべくライフを残そうとデュエルをする。となると、例えばライフ回復を、に特化したデッキを作るデュエリストがいるかもしれない。ね、まあ、で、まあ、で、うちの場合はどうするかっていうと、だから、結構ね、辻褄が合うようにしたいんですね。だから、そういう、かっちりした数字でルールを作っちゃうと、最終的に、あれ、ここの計算が合わなくなって、こいつが決勝出れへんな、みたいな。だから、こいつはこの1日の間に、ものすごい回数デュエルをしたことに、計算上なっちゃうな、とか、そういう風になっちゃうのは嫌なんですけど、でも、だからといって、今もうこの時点で、そのデュエルの内容を全部かっちり決めちゃうっていうのも、それはそれで 先にデビューの内容を決めちゃうと、やっぱり何年も、そのデビューを書くのは何年も後になるんで、やっぱり環境とかも変わってきますし、まあ現にね、今回のデュエルも、その前回のデュエルも、変えてるんですよ。その、最初の進行表からね。なんで、まあ、そういう辻褄が合うようにしたいというわけで、デュエリストはね、二つのものを集めるようになるんです。ランクスタート、デュエルポイントという、二つの、まあ、ものを集める。つまり、まあ、デュエリストは最初に、星が二つと、1000ポイントを与えられている。で、このスターは相手に勝つことで相手から奪う。で、まあ、最大8つまで集めるという。まあ、これもまあ、細々としたルールがあって、例えば、まあ、ランク5以上のデュエリストは、ランク4以下のデュエリストからの、格下からのデュエルは断れないとか、格下の人間が格上に勝った場合は、その、まあ、通常、ランクスターの移動は1個だけど、レベルが差が、ランクの差が空いてると多くもらえるとか、まあそういう細々なルールがあって、それプラス、デュエル内容によってデュエルポイントが得られる。だから本当に DS とか PSP のゲームの、例えばまあ、通常モンスターのみとか、そういうポイント。だからこのポイントを作中でかっつり描くことをやめて、そこら辺ニュアンスで描いて、辻褄を合うようにするんですけども。で、この、ランクスターが、デュエルポイントの上限値なんですね。だから、例えば、ランクスター2の人間は、デュエルポイントが2000までしか溜まんない。その後、だからまあ、デュエルポイントは勝っても負けてもつくんですね。でも、ランクスターは勝たないとつかないから、例えば、ランクスター8つまで溜まってるけど、デュエルポイントが低いとダメなんですね。ランクスター8つ、デュエルポイント8000で、まあ、決勝に進めると。なんで、まあ、ランクスターがない状態でデュエルしまくっても、ランクスターの数によって、デュエルポイントの上限は決まるんで、そのデュエルは意味ない。上限が決まってるんで、デュエルポイントの。で、そのデュエルポイントの上限を上げるためには、デュエルに勝利してランクスターをゲットしないといけない。で、いくらランクスターをゲットしても、デュエル内容がしょうもなければ、デュエルポイントはたまんないので、例えば、ランクスター8つだけど、デュエルポイント4000とかだったら、全然、星は溜まってるのに、ポイントが溜まってないから、勝てない。決勝進めないみたいなね。そういう、ことをまあね、考えてて。だからまあその、だからまあ、このデュエルポイントで、レベルが、だからデュエリストのレベルとランクを測るんですね。レベルってのは、デュエリストの絶対評価で、ランクってのは相対評価。だからその、エクシーズでランクスターが出てないですか。だからそれを、取り入れたかったっていう、そんだけなんですけどもね。ちょっとね、時間が迫ってきたので、今日はこの辺で、インクスラッシュジョンと本日ここまでまた明日お会いしましょう。バイナラ。